恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
お読みいたします。マタイの福音書第21章33節から46節。もう一つの例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた。彼はブドウ園を作って牡蠣を巡らし、その中に酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。さて、収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして、農夫たちのところへしもべたちを使わした。すると農夫たちは、そのしもべたちを捕まえて、一人は袋叩きにし、もう一人は殺し、もう一人は石で打った。そこでもう一度、前よりももっと多くの別のしもべたちを使わしたが、やはり同じような扱いをした。しかしその後、その主人は、私の息子なら、敬ってくれるだろう、と言って、息子を使わした。すると農夫たちは、その子を見て、こう話し合った。あれは後取りだ。さあ、あれを殺して、あれのものになるはずの財産を手に入れようではないか。そして彼を捕まえて、ぶどう園の外に追い出して殺してしまった。この場合、ぶどう園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょう。彼らはイエスに言った。その悪党どもを情け容赦なく殺して、そのブドウ園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありません。イエスは彼らに言われた。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。また、この石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛ばしてしまいます。祭司長たちとパリサイ人たちは、イエスのこれらの例えを聞いたとき、自分たちを指して話しておられることに気づいた。それでイエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者と認めていたからである。以上のところから、キリストをもといとしてという題でご一緒に御言葉を味わいましょう。私たちは、自分のことは自分が一番よく知っている、分かっていると思います。しかし、実はこれが怪しいのです。変なことを聞きますが、皆さんはご自分の顔を見たことがありますか？自分の顔を見たことがあるよと言うかもしれませんけど、言い換えましょう。あなたはご自分の顔を直に見たことがありますか？鏡を通さないで直に自分の顔を見たことがありますか？生まれた時以来ずっと皆さんその顔をご持参していらっしゃるんですけども、自分で自分の顔を直に見たこと一度もないと思います。見ようと思えば自分の鼻の頭ぐらいですね、こう目を寄せてこう見ればですね、なんとなくぼんやりと鼻の頭ぐらいは見えますけど、私がみんなの顔を直に見ているように皆さんは自分の顔を見たことがないのです。鏡で見ている自分、それが本当の自分だと皆さんおっしゃるかもしれませんけれども、これまた実に怪しいのです。私も一日に何度も鏡を覗き込みます。特に朝は出勤前に頭にトニックを振りかけて、頭皮のマッサージをお答えなくして、その上で髪を整えて、確かにすっかり寂しくなったけれども、まだ大丈夫だと確認をして、 出勤するのです。ところがです。喫茶室の掲示板にずっと貼り出されているクリスマスの時のバプテスマ式の写真があります。もう上の方から撮られた写真です。どう考えても、あの写真は撮った人か、プリントした人か、あそこに貼り出した人か、誰かが悪意を持って写真に手を入れたとしか思えない。実に惨めな写真が、それも6枚。6人がバプテスマを受けましたから、6枚。あそこにざっと貼られているのです。私はそれを見るたんびに、早く処分してくれとですね、思うんですけど、イースターぐらいまで貼るつもりじゃないんでしょうか。とても今日、物顔コンテストの時に、一緒にそれ見ないでくださいなんて言うと余計にですね、見られちゃいそうですけれどもですね。自分の目に映っている自分と、客観的に見られている自分との間に大きなどうもギャップがあるみたいです。人には四つの自分があるとよく言われます。第一は、自分はこういう自分だと思っている自分。第二に、自分はこういう自分だと人に見せようとしている自分。第三に、他の人があなたを見ている、他の人が見ている自分。そして第四に、神様が見ている自分。この最後の、神様が見ておられる自分こそが、本当の自分なのです。そして、この本当の自分を知ることこそが、私たちの人生を真に生かし、真に幸いな生き方をするための、実はスタートになるのです。私たちは、この本当の自分に直面することを恐れます。体の健康のことを考えてもそうです。私は何度も言われながらここ数年健康診断を受けていません。人間ドックに入ってしっかり検診を受けたいなぁと思うんですけど、思うだけで言っていません。少々恐ろしくもあるのです。先週開かれた生と死のセミナー、その最終回でこの教会の近藤兄弟が医者としての立場から素晴らしい講演をしてくださいました。終わってから何か質問ありますかという問いに、一人の兄弟が、がんにかからない方法はありませんかという質問をされました。とても興味深い質問です。がんにかからないための方法。答えはありません。早期発見、早期治療しかありません。ということです。私たちの生き方、私たちの心の在り方やその存在の在り方、それも同じことでして、自分自身を早く本当の自分を知ること、そして早く知った本当の自分をどうするかを早く考えることです。今日は神様の目に映っている本当の自分に直面させられます。イエス様はご自分を陥れようと議論を吹っかけてやってきたユダヤの指導者たちにも、なんとか悔い改め、そして救いに導こうとして例え話を持って語りかけられました。先週はお兄さんと弟の例え話でした。同じ人々に向かってイエス様は今日のところで別の例えを話されるのです。一人の裕福な主人がいました。この主人は広い土地を葡萄園にしました。その土地から石を取り除き、雑草を抜き、またいらない木を抜いて、そしてそこに葡萄の木を植えました。そして葡萄の 木を丁寧に育て、立派なブドウ園ができました。それだけではなくて、さらにブドウ園を食い荒らす獣や、また泥棒から守るために石垣を築いてぐるりとですね、巡らせました。それだけでなく、収穫したブドウをブドウ酒にするための酒舟までも掘って用意し、泥棒を見張るための櫓、高い見張り台まで作って、すべての必要なものを準備万端整えた上で、農夫たちにそれを貸して、ご自分は旅に出かけたというのです。さて、この後の進展について、リビングバイブルで読んでみましょう。34節から後。さて、収穫の時期になったので、幾人かの代理人をやり、自分の分を受け取ろうとしました。ところが農夫たちは代理人たちに襲いかかり、袋叩きにするやら、石を投げつけるやら、下挙句、一人を殺してしまいました。農園主はさらに多くの人を送りましたが、結果は同じことでした。最後には、ついに息子を送ることにしました。息子なら、きっと敬ってくれるだろうと思ったからです。ところが、農夫たちは、その息子が来るのを見ると、お、あれは、ブドウ園の跡取りだ。よーし、あいつを片付けようぜ。そうすりゃ、ここは俺たちのものだ。と言って、彼をブドウ園の外に引きずり出し、殺してしまいました。さあ、農園主が帰ってきたとき、この農夫たちはどんな目に遭うでしょうか。イエス様は、前回の例え話と同じように、今回の例え話の最後の結論は、聞いている指導者たちに出させます。彼らの答えは41節。彼らはイエスに言った。その悪党どもを情け容赦なく殺して、そのブドウ園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありません。さて、今日はこの例え話です。この例え話は、読めば読むほど、考えれば考えるほど、おかしな話です。まず、ブドウ園を借りた農夫たちの行動です。使わされてきた主人のしもべたちを、一度ならず二度までも臨時によって痛めたり殺したりした上で、最後に使わされてきた主人の息子まで、あれは後取りだ。さあ、あれを殺してあれのものになるはずの財産を手に入れようではないかと殺してしまうのです。皆さんどう思います？この行動。そんなバカなことと思いませんか？後取り息子を殺せば、その財産が手に入るんでしょうか？できません。なぜですか？後取り息子を殺しても、主人が生きているからです。主人が生きている以上は、決して財産を奪うことはできないのです。そんなことをすれば、どんな報いが待っているか、わかるはずです。農夫たちの行動は実に愚かです。おかしな行動です。一方です。この話に出てくる主人の行動もおかしいと思いませんか？最初のしもべを派遣したときに、彼らがリンチにあってそのうちの一人が殺されたなら、即座に死者が出たわけですから、即座に情け容赦なく処罰するのが当然です。にもかかわらず、また別のさらに多くのしもべたちを使わして同じ運命に合わせるのです。その後です。そんな非常なことをする農夫たちのところに、私の息子なら敬ってくれるだろうと大切な息子を派遣します。そしてなんと、その息子までも殺させてしまうのです。この主人の行動はあまりにもお人よしです。愚かとしか言えません。なんとおかしな話でしょう。しかし、イエス様がされたこのお話は、決して愚かなおとぎ話でも、 ありえない作り話でもないのです。これはまさに実際にあった話、実際に起ころうとしている話なのです。お分かりのように、この主人は生ける誠の神様を指しています。立派な葡萄園を作られた主人の話、これは実は旧約聖書のイザヤ書の5章2節からの引用です。そこにはこうあります。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良い葡萄を植え、その中に櫓を建て、酒船までも掘って甘い葡萄のなるのを待ち望んでいた。ところが酸い葡萄ができてしまった。結論の部分は違いますけれども、主人が葡萄園を作ったその話は、まさにイエス様の例え話と瓜二つです。神様は、乳と蜜の流れる土地と言われる、あのパレスチナの土地、イスラエルのあの土地を民に与えました。それはまさに良い葡萄園そのものでした。神様はそれを貸し与えたイスラエルの民から、豊かな実を期待したのです。ここまでも良くしてくださった神様に、当然心からの感謝と従順、また賛美と献身を持って応えるはずなのです。そう期待したのです。その実を求めるために使わしたしもべたちとは、神様が送られた預言者たちを指しています。しかしです。繰り返し送られる神から使わされた預言者たちをイスラエルの民は受け入れませんでした。逆に袋叩きにし、臨時に合わせ、ある預言者は撃ち殺したのです。例えば、今引用した預言者イザヤ。一切によれば、イザヤはマナセ王様によってノコギリで引き殺されたと言われています。皆さん、ノコギリで引き殺されたくないですよね。また涙の預言者と言われたエレミアはエジプトで石で撃ち殺されたと言われています。しもべたちは同じことをしてしまったというのです。そしてついに最後に神は一人息子である子なる神様を人としてこの世界に送られましたイエス様ご自身を指します。息子なら敬ってくれるだろう。その期待は見事に外れ、葡萄園の外に追い出して殺してしまったというこの結末は、このお話をしているのがイエス様の最後の週の火曜日ですから、水木金3日目には実現するのです。すなわちエルサレムの城壁の外に連れ出して、城壁の中ではそんなことはできないので、城壁の外に追い出してイエス様を十字架にかけて殺してしまうという、そのことが実現するのです。そのことがここで不気味な表現で予告されているのです。さてイエス様はこの例え話の後で詩篇118編の22、23節の御言葉を引用されました。家を建てる者たちの捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。今イエス様の前にいるユダヤの指導者たちは、イスラエルの国の中で自分たちこそ神の家を建てる家づくりだと、その権威を振るっていました。私たちが神に受け入れられ、神様に建てられた家づくり、神の家を作るものだと確信していたのです。そんな彼らの目には、ナザレのイエスは厄介なつまずきの石、こんな石はいらないと、捨ててしまえと十字架につけたのは彼らの策略でした。しかしなんと、家づくりらの家を建てる者たちの見捨てた石、その石が、放り出したその石が、なんと、イスラエルではなくして、 神の国の実を結ぶ国民とされた新しいイスラエル、教会の土台となり、私たちクリスチャンの人生の土台、礎となったのです。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。皆さん、家を建てる者たちの見捨てた石と言われるイエス様、あの十字架に捨てられたイエス様が、なんと、十字架の上で人に捨てられただけではない、父なる神にも見捨てられたイエス様が、今や全世界の教会の土台、そして全世界のキリスト者、クリスチャンたちの揺るがない土台になっているのです。これ以上不思議なことはありません。賛美の中に、キリストイエスを元いとして、打ち立てられし御教会は、今日の説教題は、この賛美から、キリストを元いとしてという題にさせていただきましたが、まさに、教会は、この見捨てられた石、イエス様が土台、私たちの人生の土台はイエス様なのです。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。さて、この例え話を聞いていた指導者たちは、さすがにここまで来ると、ああ、このお話の中の農夫たちとは自分たちを指しているのだなぁと気づきました。気づいた時にはもう遅いのです。彼らはなんと41節で、その悪党どもを情け容赦なく殺して、と、自分たちで自分たちに死刑の宣告を下してしまったのです。彼らは、自分たちは死刑に値する罪を犯していると認めざるを得なかったのです。しかし、彼らはそこで、本当の自分たちの姿を示されて、心を砕かれ、悔い改めて、イエス様の前にひざまずこうとしたでしょうか？いいえ、しませんでした。いや、かえって、心を頑なにして、46節、それでイエスを捕らえようとしたが、と、さらにイエス様への憎しみと憤りを募らせるだけだったのです。さてです。この例え話、それは、ユダヤの指導者たちだけに向けて語られたのでしょうか？いいえ。今日のこの恐ろしい例え話は、私たちにも向けられているのです。葡萄園のすべてが整えられて、貸し与えられた農夫たちというのは、そのまんま私たちに当てはまるのです。一切は主によって作られ、整えられて、私たちに貸し与えられているのです。コリント第1の手紙の4章7節の御言葉。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？この御言葉は重大なメッセージを私たちに伝えています。あの偉大なアウグスチヌスという神の人は、この一つの御言葉によって、一切は神様からもらったもの、一切は神の恩寵によって与えられたものだという、彼のよって立つ福音的な信仰の立場を確立したと言われています。私たちはすぐに自分を誇ります。私が頑張ったので、これだけのことができた。私の力でこれは獲得した。私の才能が、こうした実績を上げさせたのだ。ところが神様は違うとおっしゃるのです。私がまず葡萄園を開拓し、葡萄の木を植え、柿を巡らし、酒舟を掘り、櫓を建ててあなたに貸し与えたのだ。あなたがしたことは、できることはただ、そこから実を収穫することだけ、一切は私が準備したのだよというのです。頑張ったというが、その頑張れる力は、命はどこから来たのか、私の才能がというが、その才能は
どこから来たのか、ここにある講壇、その材料となる木を作られたのはどなたですか？様々な金属の製品があります。金属のものがあります。しかし、その原材料となる地下資源を作ったのは一体誰ですか？私が着ている洋服、その材料となる毛とか石油とか、そういったものは一体その元々のものは誰が作ったのか？この本の材料となっているパルプ、木、その木は誰が作ったのか？一切のこと、一切のものを突き詰めていくと、人間は決して無から有、何もないところからあるものを作ることはできません。すべてを突き詰めていけば、最終的にはすべては神様によって作られたもの、人間はそれを加工するだけしかないのです。生きるために不可欠な空気も水も食べ物も、すべては神様によって与えられて、だから私たちは今こうやって生きているのです。生かされているのです。ゆうべご覧になった方いるかもしれませんけど、 MRO のテレビ、北陸放送のテレビで、この地球の凄さ、素晴らしさを何時間番組でしたか、延々とやっていましたよね。そして繰り返し繰り返しそこで強調されているのは、この地球が今このような状態にある、それは奇跡だ、奇跡だ、奇跡だ、奇跡だと繰り返しながら、それが本当に奇跡的な、この大宇宙の中で地球だけが奇跡的な存在だということを強調しながら、もう一つのことを強調しました。偶然、偶然、偶然と。あまりにも奇跡を強調しながら、その奇跡が偶然起こった、偶然起こったというものですから、聞いていて、いつ気がつくのだ？そんな奇跡が偶然偶然重なってできるはずないでしょ？ちょっと考えてごらんよ。とですね、本当に見ながら言いたくなるような思いでした。そうなのです。そこに人は、その出発点に作り主なる神様を認めたくないのです。今から10年以上前の話ですけど、どうも体がだるくて、何にもやる気がなくなってしまいました。もう何をする気力もなくて、どうしたんだろう、なぜこんなにやる気がないんだろうと、おかしいなと思って病院に行って診察を受けましたら、急性肝炎だ。慢性ではなくて急性のですね、肝炎、肝臓がですね、この、やられているということを気づく、この教えられたのです。ああ、その時気づかされました。体のほんの一部が病気になるだけで、こんなにやる気がなくなってしまうのだと気づかされたのです。それ以来です。私が今日も元気で、そして、よし、やるぞとですね、気力が出るのは、私じゃなくて、肝臓のせいだって。ああ、肝臓が今日私にやる気をくれてんだ。私が頑張ってんじゃなくて、肝臓が今日も頑張ってくれてるからだ。肝臓、ありがとうってですね、本当に、肝臓様様と思うようになりました。いや、そうじゃなくて、肝臓を、備えてくれて、肝臓を元気でおらせてくれている神様に本当に感謝なのです。すべては与えられたもの、いや、神様から貸し与えられたもの、一切の所有者は神様ご自身なのです。にもかかわらず、私たちはそれを拒むのです。神様が求められる分を私たちは拒むのです。神様は最後の最後に息子を送って、さすがに息子を送れば私を敬ってくれるだろうと送っていますよね。神様が求めておられるのはこれなんです。 敬ってくれるだろう。しかし、私たちはそれを拒むのです。この人生も、この体も、この財も、この才能も、この時も、この命も、すべて自分のものだ。自分の好きにして何が悪いと嘘吹くのです。そういう自分の姿、生き方を見るとき、なんと、その姿は、生き方は、まさにこの例え話の邪悪な農夫そのものなのです。ところが、そんな邪悪な農夫のもとに、しもべを送り続ける、忍耐の限りを尽くす、お人よしの主人。私たちは例え話で、その主人はなんと愚かなお人よしよ、と笑います。しかし、その邪悪な農夫が自分自身であることを知らされると、そのお人よしで、忍耐深く、いくら裏切られても許し、さらに期待して恵みを与えられる主人の姿に、本当に感謝を禁じ得なくなるのです。この例え話は、実におかしな話ですが、そんなおかしなことをしているのは、他の誰でもない私自身なのです。農夫が主人を拒み、その葡萄園を自分たちのものにしようと図るように、私たち人間は神なしに生きたいのです。自分の思い通りに生きていきたいのです。これが聖書が言う罪ということです。邪悪な農夫は、ついには主人の息子まで殺してしまいました。その農夫の姿は、私の生き方、あなたの生き方を表しているということはどういうことになりますか？主人の息子を殺したのも私であり、あなただということです。確かに、私たちの邪悪な罪がイエス様を十字架につけたのです。思い出しますが、潮刈り峠という三浦綾子さんの原作の映画の一場面ですね。一人の牧師が主人公に、あなたですよ。あなたがイエス様を十字架につけたのですよというメッセージ。イエス様を十字架に追いやり、そこで捨て去ったのは、神なしに自分の思い通りに生きようとする私たちみんななのです。ところがです。ここに驚くべきことが起こりました。私があなたが捨てた石。神なんかいらない、キリストなんかいらないと捨てた石。ですから私たちは本当は、その石の上に落ちて粉々に砕かれ、石に打たれて粉みじんに飛ばされて当然のものです。ところが、私がイエス様を十字架に追いやった、その十字架の死が、なんと、その邪悪な罪を許すためであったと聖書は告げるのです。そのイエス様が、石杖の石、土台石としてあなたを支え、あなたを生かし、あなたを守るというのです。先ほども皆さんと一緒に聖餐式を行いました。聖餐式をやるたんびに、私は本当に感動を禁じ得ないんです。小さな小さなパンの一かけらを口に入れますよね。そしてどうしますか？そのまま飲み込みますか？いいえ。それを歯で砕くでしょ？歯で砕くとき、私はどうしても、ああ、私の罪がイエス様を砕いたのだ。私の罪がイエス様を十字架で砕いたのだ、と思わざるを得ないのです。ところがです。あなたによって噛み砕かれたそのパン、あなたの中に入ってどうしますか？栄養となってあなたを生かすのです。なんと、私が十字架につけたそのイエス様が、なんとそのイエス様がその罪を許すために死んだというのです。 驚くべき神の方法。だからこそ、これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。というのです。この例え話によって、その農夫の姿の中に、神様の目に映っている本当の醜い、邪悪な自分の姿を見せられないでしょうか。例え話を読むとき、大切な読み方は、そこに自分をどう見つけるかということです。どこに自分を見つけるかということです。ああ、この邪悪な農夫、それこそが私なんだと気づかされて、この私の罪がイエス様を十字架に追いやったのだと認めて、心からごめんなさいと言いましょう。しかし、なんとその十字架のイエス様の死は、同時にあなたの身代わりの死であり、イエス様ご自身が自ら受けられた死だったというのです。そこに表された驚くべき神のお人よし、桁外れの神様の愛に触れて、心からありがとうと言って、イエス様への心からの感謝と、また信仰を表しましょう。するとです。このイエス様があなたの土台石になってくださるのです。あなたをしっかりと下から支えて、あなたを生かし、あなたを何があっても、どんな嵐が来てもびくともしないように守ってくださる真の土台となってくださるのです。ご一緒に、ぜひ主の前に出ましょう。お祈りしましょう。天のお父様、この朝もあなたの御言葉の前に私たちを連れて行ってくださり、御言葉のうちに示されている驚くべき神様のご計画、またそこに示されている恐るべき私たちの邪悪な罪、神様、一言のように読んでしまいますが、この邪悪な死刑に値する農夫たちの姿こそ、私たち自身であることを聖書は告げています。神様、どうぞそれが私ですと今日共に認めながら、しかしそんな私のために十字架にかかって死んでくださったイエス様のその驚くべき許しと清めの救いを今朝また受け取り、心から感謝し、あなたを崇めることができますように、今日から始まる一週間、豊かに豊かにあなたが備え、あなたが与え、あなたが満たしてくださる、その素晴らしい祝福の中で、私たちは受け、ただあなたから受けたものを得るだけですが、あなたからいただきながら、喜びつつ歩んでいくことができますように、感謝して尊いイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。